この5章では神に習うということをパウロは語っています。一節を見ますと、愛されている子供らしくという言葉が出ていますけれども、まさに私たちはこの神様によって愛されて生きている。ですから、この私たちを愛してくださる神に習うものと私たちはなるべきであるわけです。二節を見るならば、愛のうちに歩みなさいとあるわけですけれども、私たちはこの世の汚れた、そしてまた滅びゆく世の中に私たちは生きてはいますけれども、愛のうちに歩む、それは神の愛に包まれて生きるということであるわけです。ですから私たちはこの世の悪とか、そしてまた忌まわしいこと、神に敵対するものに私たちは生きないということであるわけです。そのことはまた3節のところにも、聖徒にふさわしくという言葉が出てきています。もうどんな汚れもむさぼりも口にすることさえしてはいけませんとあるわけなんです。それがもう極端な行動に出てくる前に、もう口にすることさえもしてはいけないということがここで語られてあります。まあ、口が喋る、それは勝手に喋るのではなくて、心の中に思っていること、また頭の中で考えていることが口に出てくるということがあります。4節を見ると、4節の後半のところに、むしろ口にすべきは感謝の言葉ですとあるわけなんです。私たちの口から出るべき言葉は、それはもう神に対して感謝を捧げるということであるわけです。19節を見るならば、主に向かって心から賛美し歌いなさいという言葉が出てきます。何を私たちは心から賛美をするのか、それはイエス・キリストが十字架にかかって自分の罪を許してくださったということであるわけです。それはまた20節のところにも、父である神に感謝しなさいという言葉が出てきます。私たちはお祈りをすることがあります。でもほとんどが自分の願いを神様に言ってるっていうことがほとんどかもしれません。そのことも大切なんですけれども、私たちの祈りにはもう一つの目的があるわけです。それは神様に感謝を捧げるということであるわけです。そして賛美する、もう喜んで神様を褒めたたえる、歌いなさいとですね、19節にはあります。ですから私たちはやはり神様を褒めたたえるってことは大切なことです。私たちは礼拝の中で賛美をする、賛美歌のその一つの目的は神を褒めたたえるということであるわけです。確かにお祈りすることも大切であるわけですし、また御言葉を聞くということも感謝なんですけれども、私たちはこの自分の口から感謝が出てくる、本当に自分のようなものも神様を愛してくださって罪の滅びの中から救ってくださったということを、私たちは口から自然に出てくるものとさせていただきたいと思います。8節を見ますと、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりましたとあるわけです。もうそれは私たちは愛の光の中に、また喜びの光の中に生かされている。この世というのはもうまさに真っ暗闇であるわけです。11節を見るならば、身を結ばない闇の技に加わらずとあるわけなんですけれども、私たちはこの世の技に組み込まれてはならない。私たちは神様によって命が与えられて、神の子として生かされている。やはりそのことを私たちは心の中に覚えて、そしてまたこの神の光に従って生きるものでありたいと思います。14節のところに、キリストがあなたを照らされるという言葉があります。イエス・キリストがこの闇の中に生きていた私たちをも、実は私たちの心の中に入ってくださって、そのキリストの光によって私たちは照らされ、また喜びにあふれるものとさせていただいた。私たちの周りは確かにこの世の闇が覆っているような状況の中にありますけれども、しかし自分の心の中にこのキリストが私を照らしてくださっておられる、そのことを私たちは信じて キリストに従っていくものでありたいと思います。そして10節を見るならば、何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさいとあります。何が主に喜ばれることなんだろうか、私たちはそのことをいつも考えている必要があるんではないかと思います。ただ単に人の関心を買う、人から喜ばれる、それだけではないわけなんです。私たちを愛してくださる神様が何を喜んでくださるのか、そのことを私たちは吟味しなければなりません。同じことが17節のところにも、主の御心が何であるかを悟りなさい、本当に神様が喜んでくださることは何であるのかということを私たちはよく知る必要があるわけです。21節以降にはこの妻と夫の関係のことが記されてあるんですけれども、21節にキリストを恐れて互いに従い合いなさいと言われています。まあ、確かに24節のところを見るならば、妻も全てにおいて夫に従いなさいという言葉が出てくるんですけれども、でも21節には明確にキリストを恐れて互いに従い合いなさいという言葉が出てきています。もう男性も女性も実は同じこの神様の御前にあって、このどちらも優劣がつけられるような存在ではないわけです。私たちは互いに愛し合うものとして神様は作ってくださった。それはなぜかっていうと、キリストご自身がこの教会を愛されておられる。25節を見ると、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにっていう言葉が出てくるわけなんです。このキリストの愛っていうのはご自身を捧げる愛だ、もう自分を捨てて相手を生かすという愛であるわけです。ですからそういう意味においてお互いに従いなさいという言葉が生きてくるわけです。私たちは共に本当にこの自らを捧げて相手を愛する、そのようにして互いに愛し合うものでありたいということを心に覚えたいと思います。そしてそのことのゆえに31節を見るならば、それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであるという32節を見ると、この奥義は偉大ですという言葉が出てきます。本当にこの一体となる、それはこの愛の交わりにおいて私たちは一体となる、それは自分が得ようとするような利己的な愛ではない、逆に自分自身を相手のために与えていくという、その愛に私たちは生き、そしてまた一体となる、これが教会に与えられている奥義であり、また偉大なものである。教会においても私たちは互いにこのキリストを恐れて従い合う、使い合う、愛し合う、そういうお互いでありたいということを思います。私たちはこの世においてはもう確かにいろんな誘惑、そしてまたこの世の栄光に光りやすいものでありますけれども、しかしこのような私たちを神様は今も愛してくださっておられる。この愛の光の中に私たちはいつも生かされて、心から神様を賛美して生きるものとさせていただきたいと思います。